こんにちは、田村理子です。今回は雑談です。3月16日日曜日午後の TOEIC テストに関連してその雑感ということでお届けします。TOEIC テストの問題とか答えを話すわけではないので、テストを受けてない方もね、お気軽に聞いていただければと思います。TOEIC研究室聞くメルマガをお届けします。読む方のメルマガは url.toeic8.com/mm toeic8.com/mm、 こちらもね、登録して読んでいただけると嬉しいです。はい、今回は第385回 TOEIC 公開テストに関連して雑感雑談をお届けします。まず雨でした。東京は寒かったです。私はここ最近マイボトルで温かい飲み物を持って行ってたんですけれども、昨日ちょっと時間なくて、そしたらやっぱり寒かったです。雨降ってたのでね、温かい飲み物が欲しくて自販機で買おうと思ったら、温かい飲み物は全て売り切れでした。残念。次回はちゃんと持っていこうと思います。そして本題ですけれども、今回特にお話しするのは同窓会についてです。というのは同窓会に関する問題がねあったんですよ。それでその同窓会の日程がね、私のイメージする同窓会と違ったので、ちょっと調べてみました。というのは、私のイメージでのというか、多分ね、日本での一般的な同窓会というのは、例えば昼とか午後とか夜とかですね、みんなで集まって、まあ軽く食べ物が出たり、あるいはみんなでご飯を食べたりしながら歓談して、でまあ誰かがちょっとスピーチしたり、まあそんなイメージ。で、それが終わった後にこうグループに分かれたり、あるいは希望者を募ったりして二次会、三次会に行くっていう、そんなイメージです。私の同窓会のイメージは。で、ところがその TOEIC テストに出てきた同窓会というのが2日だったかなにわたって、こういろんなイベントがあるんですよ。スポーツイベントがあったり、その卒業生も参加するようなね、スポーツイベントがあったり、あとパーティーとかあったかな、ちょっとはっきり覚えてないですけれども、いくつかイベントがポンポンポンポンってあるんですよ。で、それが1日じゃない、2日か3日ありました。で、それ見て、これ同窓会なんだと思ったので、もしかしてこの同窓会の概念がね、アメリカと日本で違うのかなと思ったので、ちょっと調べてみました。AI に聞いてみました。今回使った AI は、パープレクシティとグロックです。グロックっていうのは旧ツイッター X の AI です。で、パープレクシティは今ね、無料でもある程度使えるんですけれども、ソフトバンクと、Y モバイルのユーザーは、その有料版の方を無料で使えるようになってるので、登録するとね、ソフトバンクか Y モバイルの方は、パープレクシティ有料版使ってみるといいのではないかなと思います。今のうちに。回し物ではないですが。はい。というわけで、その同窓会について、アメリカの同窓会ってどんなものなのか、AI に聞いてみました。そしたらね、どうやらね、複数日同窓会があるっていうのは割と一般的みたいです。ちょっと読んでみますね。アメリカの同窓会は特に大学の場合、複数日続くイベントが一般的です。例えば、大学の同窓会ではキャンパスツアー、新しい施設の見学、ヨガやランニング、食事会、ワークショップ、パーティーなどが行われます。また、ボーディングスクールの同窓会では、2泊3日のイベントが開催されることもあり、最新のキャンパスツアーやライブ音楽と食事付きのパーティーなどが予定されています。ということで、割とね、一般的のようです。で、もちろん1日の同窓会もあるんですけれども、割と2日間週末の2日間とか3日間の同窓会も特に大学の場合は行われるみたいです。 で、その他にね、なんかホームカミングデーというイベントもあるんですね。こちらも読みます。特にホームカミングデーというイベントは、高校や大学で秋に開催され、卒業生を招いて同窓会やダンスパーティーなどが行われます。スプリットウィークと呼ばれる数日間のイベントも含まれ、アメリカンフットボールの試合なども恒例となっています。これアメリカだけではなくて、イギリスとかね、カナダ、オーストラリアについても AI に聞いてみたんですけれども、やはりね、特に大学の場合は何年かに一遍、5年に1回とか、複数日のイベントが企画されることが結構あるみたいです。それでその複数日、2日間とか3日間、あるいはもっと長い期間の中で、キャンパスツアーだったり、ディナーだったり、講演会、パネルディスカッション、それからスポーツイベントなどが行われたりするみたいです。面白いですね。まあ、それでちょっと思い出したのが、割と日本だと一般的だと思うんですけれども、文化祭とかね、学園祭に友達と誘い合って遊びに行って、で、その帰りに友達と一緒にご飯食べたり、そんな感じで、こう、非公式な同窓会というのかな、クラブとかね、部活の友達と集まったりっていうのは、卒業して割と浅い頃はあったなというのを思い出しました。だからホームカミングデーってそういう感じかもしれないですね。それであとこの AI に聞いた時に説明で書いてあったのが、そのカナダとかね、まあ、アメリカもオーストラリアもそうだと思うんですけれども、国土が広いので、こう卒業生が同窓会のために来るとなると、遠いところから来るから、もうそもそも宿泊になると。それもその複数回にわたるプログラムが実施される理由であると。それもまあ一理あるなと思いました。こうせっかく来るんだからね。で、しかも毎年ではなくて、まあ、5年に1回とか10年に1回とかなので、もう旅行として、もうその行事に合わせてやってくるっていう感じ。泊まりがけで母校に遊びに行くっていう感じなんですね。面白いですよね。それでこの AI で調べると、Perplexity とか、サイトも、どのサイトを参照しましたっていうのをいっぱい出してくれて、で、それから写真も出るんですね。そのサイトに載ってる。あとその写真見るとね、結構その集合写真があったりするんですけれども、そのいろんな大学のね、同窓会の写真がウェブサイトに掲載されてるのが、AI で引用されて見られるんですけれども、そうするとその集合写真でこう同じ服を着てる人たちがいたりするんですよね。これもその昨日のトークの問題にあって、その同窓会に合わせてお揃いのスウェーターを作るみたいな話があったんですよ。で、それも私結構同窓会のためにそのお揃いの服を作るんだっていうのがちょっと驚きだったんですけれども、あ、普通にあるんだなと思いました。はい、というわけで結論。調べてみたら、アメリカ、カナダ、オーストラリアで複数日にわたるような大学の同窓会は割と普通に行われているらしいです。あともう一つ話しておこうと思ったのが、ヘラルドという単語ですね。私ヘラルドといえば、私はこうヘラルドトリビューンがすぐ浮かぶのですけれども、ちょっと調べてみたら、もうヘラルドトリビューンが消滅してから10年にはならないけど10年近く経つんですね。なので若い方はヘラルドトリビューンって知らないかもしれないですよね。でヘラルド・トリビューンって何かっていうと、1887年にパリで創刊された英字日刊誌インターナショナルヘラルド・トリビューンのことです。1887年、すごい昔ですよね。しかもパリで創刊されたんですね。ニューヨークタイムズ社が2002年に単独株主となり、2013年にザ・インターナショナル・ニューヨーク・タイムズに改名、2016年には事実上消滅しましたとのことです。 それでこのヘラルドトリビューンはかなり有名だと思うんですけれども、その他にもヘラルドという言葉が新聞の名前として使われている例はすごく多いんですね。これもちょっとパープレクシティに聞いてみました。例えばニューヨークヘラルド、ニューヨークヘラルドはこれは古いですね。1835年から1924年まで発行されたアメリカの日刊誌で、ペニープレス運動の先駆けとなりました。次、デイリーヘラルド、イギリスで1911年に創刊され、1964年にザ・サン、太陽のザ・サンですねに改名しました。それからザ・ヘラルド、これはスコットランドグラスゴーを拠点とする新聞です。それから、マイアミヘラルド、フロリダ州マイアミで発行されている新聞です。それからボストンヘラルド、マサチューセッツ州ボストンで発行されている新聞です。で、この他にもね、ヘラルドっていう単語が新聞のタイトルに付けられている例は結構あります。というわけで、ヘラルドといえば新聞というイメージがあるんですよね。で、なぜこのヘラルドという単語が新聞に使われているのかというと、ヘラルドが新聞や雑誌の名前として使われる理由は、歴史的な背景とその意味にあります。歴史的な背景としては、ヘラルドは中世のヨーロッパで王や貴族の使者として使われ、重要な宣言やメッセージを公に伝える役割を果たしていました。この伝統的な役割から新聞が重要なニュースを伝える媒体として位置づけられることになりました。それから意味。ヘラルドの意味は、伝える人や前触れという意味があります。新聞が社会に重要な情報を伝える役割を担うことから、この言葉が適切に感じられたため、多くの新聞の名前として採用されています。それから象徴的な意味合い。ヘラルドは重要な出来事の前触れを意味することもあります。新聞が社会の変化や重要な出来事を先取りして報道する役割を果たすことから、この言葉が使われることが多いです。とのことで、要はヘラルドという単語は新聞の名前によく使われます。まあ、知ってると答えやすい問題が昨日の TOEIC テストで出てましたということです。これはね、ちょっと伝えておいた方がいいのかなと思ったので、まあ、ヘラルドといえばよく新聞の名前として使われるんだよということですね。それでは今回は同窓会の話と、それからヘラルドという言葉について雑談という形でお届けしました。お聞きいただいてどうもありがとうございました。TOEIC研究室聞くメルマガポッドキャストをお届けしました。読む方のメルマガは url.toeic8.com/mm toeic8.com/mm で登録してください。 YouTube でお聞きの方はぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではお聞きいただいてどうもありがとうございました。